ラジオ寺子屋、私たちエネルギー、省エネ生活をテーマにお届けする講座の第2回目。講師はエコライフ研究家、原瑞穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。前回の宿題、どうだったでしょうかね。
ねえ。
皆さんね、自分の使っている電気のこと、
はい。
ちょっとチェックしてみて、ね、電気の断捨離。
そうですね。
やってみていただけたでしょうか
ね、
難しかったでしょうかね。どうでしょうね。
どうですかね、ちゃんとあのめんどくさいとか思いがちなんで、消費電力を調べるところがどうだったかなって一番は ね、思いますね。
まあまあ、質問等の、ね、書き込みもできますのでね、はい、今からでもね遅くないので、もしねちょっとやっぱここわかんないということがあったら、いつでも聞いていただけたらと思うんですけれども ね、
電気のことはちょっと最初はわかりにくいと思うから、ぜひ聞いてください
ね。こういうことって、はい、よくその一人でやるとね、ちょっともう分かんなくなっていいやってなってしまったりすると思うんですけど、電力バディっていうのがあるらしいじゃないですか、
はい、
バディね、
バディね、
仲間ね、
はい、
電力バディを見つけて、
その人が一人でも いるかいないかで、全然モチベーションが違ってくると思うので、
一緒にやってみれる仲間ってことですね。
そうですね。でね、必ずしもね、その人がそういうことに興味がなくてもいいと思うんです。なんかこう自分の話を聞いてくれる人、
ああなるほど、
こういうふうにやったんだけどって、その人に対してこう発表して、チェックしてくれる人、
なるほど、
っていうことでもいいです。必ずしも一緒にできなくても、だから旦那さんとかでも、あとお友達とかでも、あんまり興味がない人でもよくて、ただしちゃんとお願いして、私の電力バディにこうこうこういうわけでなってもらいたいんだけど、話を聞いてくれるって、
なるほどね、
お願いして、そうすると相手の方もきっと心構えして聞いてくれると思うんですよね。
なるほどなるほど、
それでなんか疑問に思ったこととか、なんか
逆に聞いてくれ
るかもしれないし、その方に発表するって思うとちょっと腹が据わるというか、
人ってね、一人じゃ弱いものですからね。
そういう人がいるといないとで違うし、もし誰もそういう人がカミングアウトできる人いないっていう場合は、まあ2つ方法があって、1個はそのノートに紙に書いてくださいと言いましたけど、自分のアンネの日記じゃないですけど、独白できるノートを作って、そのノートに、まあ、日記的にというか、今月はこういう風にしてこうなったとか、こういうステップを踏んでいるとかっていうことを書き出していくのが一つと、あと私にメールをください。
これが一番なんだかモチベーションが上がるかもしれませんけどね。
できる範囲でバディになります。
なんて愛のあるラジオ講座なんでしょうか。ということでですね、まあ、まだその宿題やってない方もね、ぜひね、この1年間の中でちょっと心が動いた時にトライしてほしいなと思うわけですけれども、はい、前回ですね、ちょっと本当は盛り込みたかったけどちょっとこぼれてしまったところで、みずほさんがね、スリムアップさせたものっていうのは電気代だけではなくて、生活費もかなり変わったんですよということで、
そうですね、
その辺をね少しお話しいただいてから今日の本題に入っていきたいと思いますけれども、
はい、
はい、この生活費についてどんな変化があったんでしょうか。
はい、私は普通私の年代で、ま、当時本を出した当時一人暮らしだったんですが、女の人で札幌市で一人暮らししてる女性は月14万円の出費が平均的にあるというデータを行政の方で発表してるのものを見ました。
家賃も含めてですけどもね。
そうです。全て含めて1ヶ月に14万円が平均だと、40代の一人暮らしの女性、だけれども私はそれを見た時には、私の2倍だと思いました。本を出した段階でですね、私は7万円月、家賃も含めて全て含めて7万円から10万円の1ヶ月の生活費っていう生活をしてました。10万円の時はかなり文化度の高い映画を何回も映画館に見に行ったりとか、講演会も月に10回ぐらい出たりとか、まあ一講座1500円とか1000円とかでしたけどね、そういうような生活をすると10万円に行くんですけど、そういうのを少しセーブすると7万円ぐらいで十分の、しかもオーガニックな食生活7割です私。 無農薬有機のものを取り入れて、そういう生活をしているっていうことが自分で自覚できました。
できたんですね。はい、
で、5万円というふうにこの間のタイトルに書いたのは、私が2人暮らしをしてシェアするようになったら、もともと同じような思考性の仕事、生活をしている人だったので、その人と暮らして5万円ずつ出し合って、家賃も含めて賄っていきましょうということで、やって、それは難なくやっていましたので、5万円というふうに書きました。はい。
このようなね、まあ、数値というかですね、が出せた理由っていうのがね、こうポイントが3つぐらいあるななんて私たち先ほどね、はい、打ち合わせしながら思っていったんですけれども、まず一つは使い捨てをしなくなったこと、
はい。そうですね、この間の4本柱の一つである使い捨てグッズを買わなくなったこと。まあ、ティッシュペーパーとかトイレットペーパーとか、私はトイレも旅の時のに体験したことに習って、お風呂の残り湯とかでお尻を洗うとかっていう手動ウォシュレットをやっていて、とても清潔に過ごしているんですけど、紙を買わなくなった、生理用ナプキンも買わなくなったりとか、そういった消耗品の使い捨てていたものをやめたことが一つと、それからまたこれも消耗品ですけど、化学薬品が入ってまあ、化粧品のようなものとか薬品のようなものとか
で、シャンプーリンスとか、ね、
そうですね、シャンプーリンスとかそういうものも買わなくなり、自分で作るようになったっていうことが大きくあります。日々のそういう細々とした生活雑貨を買わなくなったっていうことと、あとはそのオーガニック生活に伴ってクオリティの高いものを買うけれども、基本の例えば調味料とかを、とてもクオリティの高いものを一升瓶で醤油を買うとか酢を買うとかっていうことをしてって、一つ一つの味わいがものすごく深くて、そしてしかも心を込めて伝統的なやり方で作られたものだと、まあこれは体感しないとなかなかわからないと思うんですけど、コンビニで工場のようにして作られたものと、そうやって人間が魂を入れて作ったものというのはエネルギーが違うんだなっていうのを自分で感じるようになったんですけど、お腹が満たされるんですね。
あら不思議。
あら不思議。少ない量で爆食しなくてもよく噛んで食べると、例えば白米から玄米に変えたっていうのもあるんですけど、そうすると噛み締めるたびにエネルギーが注入されて、今までご飯2杯食べてもまだお腹すくみたいな状態だったとしても、もう1杯食べたらものすごく満たされるっていう生活になっていって、同時におかずの量も3品以上ないと私は満足できない人だったんですけど、一汁一菜で十分満たされるという生活になっていったので、そういう意味で量より質の生活になっていって、同時にいいものを選ぶけれどもブラッシュアップされていったんですね、家計がというのがあります。
このエネルギーってね、
うん、
ここでも出てきましたね、
エネルギーね、そうですね、
食べ物、はい、いろんなものに宿っているそのエネルギー、宿ってるなんて言ってなんだかよくわかんないけど、うん、みたいなね風に思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、これはもう皆さん多分感じてる、日々の中で感じてることだと思うんですよね、
うん、
やっぱり本当に丁寧に作られたものをいただいた時に、
うん、
味とかお腹の膨れ具合とかじゃなくて、うわーって満ちてくる感じ、これっていうのがあるかないか、このね自分が日々消費しているものの中に、
そうですね、
これに少し敏感になっていくと、おのずと選ぶものも変わっていくんでしょうね。
そうですね。で、なんかそういう使い捨ての製品とか電気とかにのに煩わされない、そういうものが少なくなった生活になっていったら、感覚が本当に研ぎ澄まされてきて、でなおさらそういうエネルギーを受け取れるゆとりが出てきたっていうんですかね。
うん、なるほど。
なので自分の中でその美味しいっていうのが広がるのを味わえるゆとりが出てきた、感じれるようになってきたっていうのが大きいかなと思います。最初は気がつかなかったですけど、だんだんと気がついていきましたね。なんでこれでお腹がいっぱいになるのだろうっていうふうに。
なるほどなるほどね。そのオーガニック生活は あのお金が高くつくっていうその思い込みを捨てることができたのもそういうことでしょうね。
本当ですね。
あとはですね、その消耗品ね、
はい、
もう一度あのそのキーワードなんですけど、自分で作ることを結構モリモリ始めたんですよね。
消耗品を作るようになったっていうのは、まあ本にいろいろ紹介してあるので見ていただければとも思いますが、例えばシャンプーリンスを自分で、まあ、ゴミだと思ってたものを活用してそれを発酵させて作るようになったんですけれども、フルーツ錬金術
という名付けた
名前にした、
はい、
ドラえもんの出し物みたいなんですけどそういうのがあって、それは私はとっても気に入ってるものなんですけど、例えばリンゴの食べて皮を剥いたら、それをですね、剥いた皮を、ちょっと瓶に入れ、空き瓶に例えば入れて、水を満たしておきます。それで、一日のうちに何回かそれを振ったりとかして、蓋をしてもいいし、しなくてもいいんですけど、まあ、指入れて、こう、かき混ぜたりとかして、で、置いておくと、3日4日すると、季節にもよりますけど、どんどん発酵して、シュワシュワシュワってなってくるんですよね。うん。で、砂糖入れなくてもなります。酵素ジュース作るときは砂糖を 1.1 倍入れて作りますけど、でもフルーツ錬金術はただの水だけ。で、皮とかヘタとかリンゴの芯とかも一緒に入れちゃうんですけど、そうするとすごくいい香りがしてきて、で、シュワシュワシュワでなってきます。で、それが1週間ちょっとしたら、もう本当に発酵液になってるので、こして、液体だけにしたもので、それはシャンプーにもなればリンスにもなれば、それで顔を洗うと美容液入りあのみたいになって、でそのちゃんと発酵したものであれば本当に美容液の化粧水みたいにパタパタパタってやると、とってもしっとり爽やかでいい香りっていう風になるので、いろいろにしてそうやって使っていたりとか、あとまああの洗浄力はそんなに強くないんですけど、お肌にはちょうどいい感じですね。石鹸前使ってたんですけど、石鹸もいらないぐらいな感じで、で米の研ぎ汁乳酸菌も最近流行っているので、まあインターネットでそれ入れると作り方とかも出てきますけど、2リットルぐらいの米の研ぎ汁に、一応レシピは60グラムの砂糖と20グラムの自然塩、塩ですね。それを入れて、まあ、蓋をして、ペットボトルの2リットルのものにそれを入れたら、蓋をして、バーッと振って、太陽の光に当てて、まあ、1週間とか、毎日、蓋を1回は、1日1回は開けて、振ってっていうのを繰り返していくと、すごい炭酸、乳酸菌発酵してきてシュワーってなってくるんですけど、本当にシュワーとなるまでやったものがちゃんと発酵されてるので、それを使って入浴剤にもなれば、そのシャンプーリンスにもなれば、洗濯に使うこともできたりとか、いろいろに使えるんですけれども、
そういった洗浄力が結構、まあ、あるんですね。
そうですね。
ね、
うん、発酵することによって細胞が多分浸透率が高くなって、物を落としたり炭酸みたいな感じになってくるので、一回その米の研ぎ汁乳酸菌一番最初作った時はカルピスソーダかと思うような感じになって、もうちょっと開ける時に気をつけた方がいいって書いてあったので、念のためにシンク あのところに行って開けたんですけど、本当にシュバーって噴水のようになったのでびっくりしたんですけど、それ私風邪ひいてる時にそれをとってもカルピスソーダみたいにいい匂いになってたので、それでうがいをして、で美味しそうだったからごっくんで何回目か のうがいの時に飲んだら、とっても元気になって、出なかった声が出るようになって、その日公演の仕事があったんですけど、やりおせることができたりと なんか薬のようにも作用してくれたりとかっていう風なものを作って、髪の毛洗ったり顔洗ったり
洗濯とかも、まあ洗濯機一回回すのにどれぐらい使うとかありますか？
適当なんですけど、つけ置きしておくと結構早いですね。
なるほどね。
つけ置き洗いがおすすめですね。そうするとまあ 洗濯機の浴槽に500ミリ1本全部入れて普通に水でやったりとかすると、私は結構いい感じだなって思って、
ね、うん、もうそうするとすすぎだけで済みますね。
そうです、
うん、
そうなんです。
洗剤を入れる工程がないってことですからね。
そうです、うん、例えばいろんな風にしてそうやってご自分の感覚で、で発酵を始めると自分の鼻が効くようになってくるし、感覚が開かれてくるし、家の中の菌が発酵菌になっていって腐敗菌を追い出してくれて、物が腐らなくなっていくっていう風にやってる人たちはみんな言ってます。私自身もものすごくそれを感じてます。豆乳を例えばパックで買ってきて置いておくと自動的に豆乳ヨーグルトになるようになりました。
うーん、
すごい面白いですよ。
菌って面白いですよね。これはまたね深めていただきたいなと思いますけれどもね。はい、はい、素晴らしいですね。いろんなものが作れるというアイディアはこの電気代600円生活のね、
はい、
本の方に書いてありますので、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
一家に一冊というところでね読んでいただきたいなと思うんですけれども、さあ今日は、
はい、
テーマがですね、お得で楽しく気持ちいい省エネ生活が、
はい、
この世界平和づくりに直結するわけ、
はい、
第1弾ということでですね、
第1弾ですね、
今日は、
はい、
お話しいただこうかなと思ってるんですけども、
はい、今世界はすごくあるものでつながっていると思うんですけど、リリさんは何でつながっていると思いますか？
世界は
今世界は丸々でつながっている。
丸々で世界はつながっている。うん、
予告の時にもちょっとお伝えしたんですけど、経済でつながっていると思います。輸出輸入、
世界中がね、
世界中がね、
特にね日本のような国、
そうです、
まあ日本だけじゃないですけど、先進国と呼ばれている国々は、
うん、
いろんなものを輸入したり、
はい、
まあ、輸出もしますけれども、
はい、そうですね。で製品だけではなく、やっぱりアフリカとかなんかそういうちょっと経済的に遅れてるなんて私たちが勝手に言ってる国々では、原料になるものがたくさんありますよね。大地から取れる鉱物だったり、まあ、石油なんて最たるものですけど、ウランにしても何にしても、いろんな食品の原料にしても、とても大豆なんか日本でほとんどね、
今ね、
うん、北海道は結構自給率が高いと言われてますけど、中国の大豆とかが
油にも、大豆小麦ね、
ね、
うん、
もう本当大豆小麦は最たるものですね、うん、あらゆるものに入っていてっていうことなので、とっても依存をしてしまっていると思うんですけど、まあ経済と呼ばれているもので、政治家の方たちとかも、もう経済最優先っていうのがもう毎日のようにニュースにあふれてますね。で経済でつながっているって思うと、なんとなく私たちとはあんまり関係ないような、生活者とはあんまり関係ないような響きを持ってしまう気がするんですけども、経済の正体は一体何かっていうのを、私はまあ旅を6年間したりとかして、日々いろんな風景を見てきた中で、経済の正体は買い物っていうところに行き着いたんですよね。
日々のね、
はい、私たちの買い物と消費生活が経済を回しているということに気がついてきました。でそれは本当にブレイクダウンしていくとよくわかると思うんですけど、貨幣経済は買い物によって、みんなの一日の買い物によって成り立っていて、それはなぜかというと、まず買う商品を作るために原料が必要で、その原料の多くを日本の場合は海外に依存していて、それを運んで工場に持っていきますよね。で加工をしてますよね。その工場が動くのも原動力はエネルギーがたくさん必要で、石油だったり電気だったりっていうことが、ガソリンだったりっていうものが必要で、そしてその次に流通がありますけれども、流通の段階でもトラックが夜中中どこかしらの大きな道路を走り、たくさん走り、あっちこっちに行っていて、お店にちゃんと朝バイトの人がね、段ボールから出して商品を並べることができるように、コンビニエンスストアにしても何にしても、 そういう準備をするために流通がありとあらゆる形であります。で販売されていく販売店、いろんな形のいろんな規模なものがあって、お昔の日本のようにあの村に一つ小さな商店があるとかっていうレベルではもう全くないですよね。大きなショッピングモールができ、ドカーンドカーンと巨大な建物ができっていうのに、私たちはお世話になってる暮らしがあるから、そこの、あの経営とか運営するためのエネルギーも同時にその私たちが買い物するものの料金の中に自動的に含まれていきますよね。で、そういうものがありながら、買って私たちの暮らしの中で使って、例えば食べちゃうものだったら私たちの体の中に消えていくかもしれませんけど、使うもの食べるもの以外のものは廃棄されていきますよね。あの化学的な洗剤とかもその場で使って消えていくかのように見えても、その廃液っていうのが流れていって、その廃液を処理するためにエネルギーがかかってますよね。ゴミもゴミとして、今日は何の日、燃えるゴミの日みたいに出した後、燃えないゴミの日とか出した後、私たちの目の前から消えるだけのことであって、それを処理するために莫大なエネルギーがかかっていて、その処理するためのエネルギーの料金は私たちの税金が費やされていますよね。そういうふうに考えていくと、本当にその私たちの買い物がこの経済を動かし、世の中の仕組みを動かし、大きな企業を成り立たせ、大きくても小さくてもですけどね、企業という商売というものを成り立たせ、でそして同時にその原料を得たり、工場を動かしたり、敷地を建てたりっていうことのために自然の環境がどんどん変化されていく、まあ破壊されていくと言ってもいいと思いますけど、そういうふうにして、でそこで労働がかかってくるので、労働者の人たちが、私たちですけど、まあ会社に勤めている方は主に時間が決められて9時5時っていう基本の時間があるので、そのために交通網が動き、そこにどっとその時間に押し寄せっていう交通ということとかがかかってきますね。そして通信がかかってきますよね。今インターネットのビジネスもすごく大きいので、インターネットを動かすためにも莫大な、マザーのコンピューターを動かすために莫大な電力がかかり、そのコンピューターたちを熱くなってしまうので、冷やすためにクーラーが必要で、でそのどこかのところではクーラーを使い、どこかのところでは寒いから暖房を使い、真夏であろうが真冬であろうが両方のものに電気が使われていく。それはなぜかというと、私たちが生活を営むため、通信するためだったり買い物するためだったりっていうこと、すべて私たち一人一人の暮らしがそれを必要とする暮らしの仕組みにのっとっていて、それが動いていく。で建築も伴ってきますよね。大きな建物、まあ、小さな建物限らず、それを建てるためのこともまたトラックが動き、山が切り崩され、日本の森が使われず海外から安い木材が運ばれ、それは船を使って、あの油のような廃棄のものを海に垂れ流しながら大きな船は動いて、私たちのところに物資を運んでくれるっていう、私たちが普段意識してない事柄が、もう水陸両用、空も渡ってあらゆる形で動いていって、そこには巨大な乗り物が必要で、巨大な工場が必要で、全てが動かされていって、商売が成り立っていって、私たちはそれでお金を得てまた買っていくというサイクルがありますよね。
もうキャーって感じですね。
そうですね。
この仕組みが当たり前のように、
はい、
日々日々日々日々の中に、
うん、
まあ、流れていて、
うん、
もう流れるようにその仕組みが、
うん、
滞りなく、
そうですね、
繰り広げられていて、
24時間365日
さあでもそこにどうやって それこそね、この滞りなく流れているこの流れに自分なりにどこにこうシュッとこうね、
うん、
こうくさびを打ち込めるかっていうのは、う
ん、見たくないし見る機会もないし考えなくってことは進んでいくので、お金さえあればね、
うんうん、
なので見ないんですけど、でもああそうか、そういう仕組みでこの世の中が成り立ってて、そういう影響があるんだなっていうことが見えてきた時に、冷静になってみた時に、でも何かがおかしい、もう破壊したくないって私は思ったんですよね。どっから手つけていいんだろう、買い物じゃんって思ったんですよね。私の生活の中で必要としていくものを見直していくことで世界中にアプローチできるんじゃないか、大企業にアプローチできるんじゃないかと思ったんですよね。一つのものを買い物するだけだと、それが手のひらに乗るようなものだったら余計に小さい巨大なあの工場と私のこの小さなコップでも何でもいいけど買おうとしたものが関係してるなんて普通考えないでちゃちゃちゃって買っちゃいますよね。特に100円で買えるものとかなんかそうなんだけど、だけど確実に私がこれを買おうとしてるこのものが作られてるのはどこから来たんだっけって思うと、思いを馳せるだけでもうある程度のことがわかる。そしてその工場が動いてるためのこのコップの原料ってどこから一体っていうふうに思うと、とも途方もない遠くだったりするわけですよね。今中国のものとかとても多いですけど、大地を切り崩して何らかの形で作られたもん。
そういうことを考え始めてしまったら生活何もできなくなるから考えないのって思ってる人たちに何をお伝えすればいいでしょうね。
そうですね、自分が何もできないっていうふうに自分のことを軽く見ちゃうと、そういうふうに思っちゃって押しつぶされそうになりますよね。私もとても経験があるのでよくわかります。だけどどっかでうすうす放棄していても飲み込まれていくだけで、うん、なんか自分には無力だっていうことを抱えたまま生きていくのってすごく苦しいなって私は思ったんですよね。何かに向かって行動している時っていうのは、それがどんなに小さな働きだったとしても自分にやってる感があるので、
うん、
精一杯やってるからもうこれはこれだっていうふうに笑顔になれるんですけど、やってない時っていろいろ言い訳を考えてものすごく疲れて消耗すると思うんですよね。で、それは辿っていくと自分には力がないっていうふうに自分のことを見下してることだっていうふうに私自身は私のことを見たんですよね。で、前回お話ししましたけれど、その講演をしてくださいと言われた時に、あなたがそんな省エネ、省くエネルギーのことを彼らは言ってましたけど、やってて自己満足だよねって言われたことが大きなきっかけで、本当に自己満足なんだろうかっていうことを検証していったんですよね、自分でね、
うん、
でさっきお話ししたようなつながりとか影響っていうものを、私がコップ一つ買ったことによの付随してくることはどんなことっていうのを書き出していった時に、すごい莫大なさっきお話ししたようなつながりがあるっていうことに気がついたんです。で、その時に私が買ったものは一個のコップかもしれない、でも私が一生分買い物していくもの、どのぐらいの影響っていうふうに考えたら、生理用の使い捨てナプキン一つにしてもう一生分すごいたくさん買うよねって思いに至りました。で、その時にこれは決してバカにできないと思ったんですよね。で、実際に私はお金を使い続けるっていうことにもちょっと疑問を持っていて、お金って一体どこから来てどこに行って何のため、何だったっけこの役割ってそもそもって思った時に、交換のお札だなと思ったんですよね。ある程度好きなものと交換できるお札、
便利だね、
便利だね、うん、で
腐らないし
ね、腐らないしね。だけどただそれだけかっていうことに気がついたんですよね。で、お札だけあっても欲しいものがなければ交換できない、うん、で一体何が欲しいのかっていうことも書き出していた時に、自分の家計が何で成り立っているかを書き出していきました。 それはさっき言ったような食費だったり家賃だったり光熱費、そして交通費、通信費で、まあ、交際費というかお楽しみ代、文化費って私は呼んでるんですけど、そういったものに大雑把に分けることができて、でそれもまた解きほぐしていくと、本当にお金で交換しなきゃいけないものと、お金で必ずしも交換しなくても自分でそのさっきみたいな米の研ぎ汁だったり果物の皮だったりっていう捨ててもいたものが実は資源になって、自分が買ってたものの代わりになる、しかも体にも流した後も影響、悪影響が少ない、もしくはない、それどころかいい影響を及ぼす、元気になってくるみたいなものだったりするっていう、全く新しい道を見つけることができたんですよね。それは自力で見つけただけじゃなくて、たくさんの人にいろんなアイデアを教えてもらったからなんですけど、でそれを教えてもらったことを素直にそうかと思ってやってみて、実験してみてっていうことが繰り返された時に、なんだこれでいいんだってどんどん自信がついていきました。そして私は家電に関してはざっと6000ワットを手放すことができたんですけど、それまで自分の使っていた6000ワットっていうのはつまり60アンペアに値します。60アンペア契約している人たちっていうのはオール電化の契約をしている方たちなんですね。で、オール電化分の契約を私は、いや、自分で発電してるっていうふうに捉えました。電気のことでそういうふうに具体的に思ったときに、あ、電気が氷山の一角の一例としてそうやって私、掴むことができた。だから、その、使い捨てとか、買い物とかっていうことも、それぐらいの影響が自分でクリエイトできてる。変えることができたっていうふうに思えたんですよね。そしたら原さんのやってることなんて自己満足だよねっていう言葉が事実ではないっていうことに気がついたんですね。みんな知ったかぶりでそういうふうに言うけれども、それ実際に物理的に検証したかどうかっていうことなんですよね。で、私はこと細かに数字でやってないけれども、ざっくり考えただけで今までお話ししたように大きな影響があって、一生分人の買い物無頓着に買うか、そうではなく考えながら買うかで大きく違うし、そのまた買い物どこにお金を払っていくか、どんなものを選んでいくかによって誰を支援するかっていうことになるっていうことに気がつきました。何も考えないで大量生産されたものを買うのか、心を込めて作った職人さんのものを買うのかで、お金が投じられていく先が変わって、どんな社会づくりにお金を投じているかっていうことになっていくんだなっていうことが実際物理的に検証していくと分かります。なので、人のそういう自己満足だよねとかっていう言葉に惑わされずに進むようになって、私にはすごい影響が力があるんだっていうことに気がついてきました。私一人の価値ってすごい。でもそれは輸入大国の日本で暮らしているから、アフリカの奥地でその場にあるものだけで電気もなく水道もなく暮らしている人の世界に対する影響力と格段に違うっていうふうにも思いました。その分責任が重大なんだっていうことにも気がついていたんですよね。なので自信も持ったけど、その自分の持ってる影響力をどのように使うかで、暴力にもなれば恵みをもたらすこともできるっていうことを知ったので、本当に注意して買い物をしようっていう心構えになって今に至ります。それでもバランス、全体のバランスなので、私のモットーは笑うエネルギーで省エネなので、もちろんコンビニにお世話になる時もありますし、大量生産のものを選んで買う時もあります。無理はしないようにしているけれども、意識は向けるようにしています。なので、これがどこからここにやってきて、ここからどこに行くのかで、今までは主にその生産で自分の手元に来るまでの話をしましたけど、私が廃棄した後のことも、デイズジャパンという雑誌が主に教えてくれたことがあります。その雑誌っていうのは広川隆一さんっていうフォトジャーナリストの方が命を懸けて作ってきた写真月刊誌です。 で、ニュースマスメディアが伝えないことがそこの中で伝えられている雑誌なんで、読者によって成り立っている雑誌なので、ぜひ定期購読しても1年間で7700円とか8000円ぐらいだと思うので、ぜひ支えてほしいんですけれど、世界中のフォトジャーナリストたちがそこに原稿を寄せていますっていうものが教えてくれたことがたくさんあって、私自分の旅のお話は次回に、主に旅で何を見てきたかをこのテーマでしますけれども、今回はちょっとそこのデイズジャパンで教わったことをいくつかだけお話、時間がある限りしたいんですけど、私は世界6大陸60カ国もあって、どこが一番良かったってみんなに聞かれます。で、走馬灯のように世界中が駆け巡るんですけど、頭の中にその度に。でも落ち着く先はブラジルなんですよね。私はブラジルととてもとその時にご縁が深かったなって感じてます。1ヶ月半ぐらいブラジルの国にいたんですけど、まあ、巨大な国なのでとてもじゃないけど見切れるものではなかったですが、自然が本当にいろんな形のものがあるんですよね。で、その中で特に有名ですけど、アマゾンという熱帯雨林があります。ジャングルのエリアがあって、そこも特に私にはとっても美しくってもな、思い出すだけで涙が溢れてくるような、自然が満ち溢れてる、生命力に満ち溢れてるところだったんですよね。で、そこがとっても好きでしたって、ブラジルですって答えてたんですね。で、だけどデイズジャパンの中で衝撃的な写真がたくさん、事実ですから載ってるんですけど、ある時すり鉢状に赤茶けた大地の山みたいなところの写真がバーンって見開きで載ってたんですね。なんだこれって最初わからなかったんです、 何なのか。だけど一箇所にだけ緑が見えたんですね。だけどぐるぐるぐるってこう茶色に、赤茶色になってて、一角だけがちょっと緑が残ってる、それはアマゾンだったんです。私が本当に素晴らしい、ここは楽園だと思ったアマゾンの写真だったんです。それはすり鉢状のもので、赤茶けたものは大地で、なんでそういうぐるぐるぐるってすり鉢みたいな形がついていたかというと、機械によって伐採された後だったからです。で、森林がつまりそういう形でほとんど伐採されていて、一角だけ緑が残っているっていう空中写真みたいなやつでした。息を飲みました。それがアマゾンだって載ってて、で、一体どういうことってよく読んでいった時に、それが日本もとても加担した上での伐採だっていうことがそこの記事に書かれていました。で、まあ日本の国土は山にあふれてますよね。7割が山の国ですよね。だから日本人っていうのは石の文化よりも木の文化に慣れ親しんでますよね。だから木が好きな人が多いんじゃないかと思います。木の家具とかに囲まれたり、木の家に住んでるとリラックスできるっていう声をよく聞くし、私自身もそうですね。なので無造作に無意識に木を求めて使ってしまうっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあそういった形でいろんな形で木を消費していて、まあこの木の話も深いので、あれなんですけど、日本の森が今使われてなくて、海外の森林が伐採されて日本に来ていて、で、それの氷山の一角の一例がこのような形でアマゾンが伐採されてますよっていうことでした。アマゾンが伐採されてる理由は、大量に遺伝子組み換えの大豆を栽培したりとか、牛肉を得るための牧場ができたりとかっていう木だけじゃない理由がたくさんあったりもするんですけれど、まあ、とにかくそういう写真を見てうわっと思って、で、私に何ができると思って、まあなぜここが伐採されているのかが分かってくると、お肉を食べる量を減らしてみたりとか、輸入のお肉とかでね、主にね、とか紙を使う、ティッシュとかトイレットペーパーとかコピー用紙とかっていうのは、そういうパルプは木ですから これは森なんだなって紙を見て思うようになったので、トイレットペーパーとティッシュとやめるっていう風に生活を変えていったりしたんですよね。あとは建築物の型枠、コンクリートを流し込む型枠に主に使われて使い捨てられているっていうことがその電子ペーパーの記事で書いてあったので、それは一体何って思った時に、巨大な建物を建てる時に必要なものとして使い捨てられていたんですね。なのでなるべくそういう巨大なところで買い物しない方がそういうものが作られにくくなっていくんだなと思ったので、できるだけ地元の商店で買うようにしたりとか、そういうところで売られているようなものを買わない生活にするっていう風にしていきました。と同時にそういうことをこのようにして皆さんにお伝えすることで、私の力だけじゃない皆さんの力も借りられたらいいなっていう風にして変わっていったんですよね。あとパソコンとか使ってますよね。携帯もそうです。使った中にレアメタルっていうのを皆さんも聞いてると思いますけど、原料としてもそういうお口の方から取ってきてますけど、捨てた後一体私たちの家電がどこに行ってるかっていうのもデイズジャパンを教えてくれていて、で電子ゴミの村っていうのが中国のあっちこっちにできていたりとかですね、私たちのゴミが輸出されているんですよね。でそういうものを分解する機会がないそういう国々で、素手でマスクもしないで若い人たちが仕事がないのでそういうものを分解しているんですね。でアフリカとかもとっても多いです。輸出されていったゴミを子供が燃やして、そして有毒ガスが出るんですけど、で脳に働きかけてしまったりする性質があるので、本当に子供たちの体が病んでいくんですけど、主に子供たちは自分たちで生き延びるために、もしくは家族に命令されて家族を養って支えるために、そういったゴミの山から拾ってきて、それを燃やして中から金属を取り出して金属を買ってくれるところに売りに行くとか、そういうことが世界中で行われているっていうことをデイズジャパンが教えてくれました。でその噴煙だとか垂れ流した水だとかっていうものが空気とか海とかに流されていって、結局私たちの日本にも帰ってきている。 PM2.5 とかがいい例だと思うんですけど、そういうふうにして巡り巡ってるっていうことが分かったので、なるべくそういうふうな廃棄をしないっていうことも考えていくようになりました。そういうものを活用しない生活にしていくっていうことは、イコール環境を汚さないことであり、そして貧富の差を生まないことでもあるんですよね。このことはまた別途お話しした方がいいかもしれませんが、貧富の差が戦争につながっていったりします。なので平和につながっていくこととして私は考えています。
本当にね、まあ、世界を見てきた水尾さんならではの、実感のこもったね、
はい、
体験談っていう、もう本当にそうだと思うから伝わるんだと思うんですけど、たくさんの人にね、でも本当に今日の講義を聞きながら、じゃあどうしたらいいのってね、
うん、
もうちょっと頭がフリーズしそうになる方もいなくはないんじゃないかなと思うんですね。だって毎日の家族のご飯を作って、
うん、
自分がね会社に行くためにね何々に乗ってとかね、
うん、
でどんなものを着てとかね、
うん、
そういうの日々の生活のために必要なもの、スーパーで買うしかないもんみたいな、時間もないし、ね、ご飯を作ろうと思ったら身近にあるお店で、ね、それはスーパーかもしれませんし商店かもしれませんけど、そういうところで買うしかないし、そこに売ってるものを買うしかないし、というふ
う
にいろんな制限を一瞬のうちにして感じて考えてしまう方もいらっしゃると思うんですが、
そうですよね、その方々、私もそうでしたもん、
うんうん、何か
はいしかないって今リリちゃんが何回も言ってくれました。本当にしかないのかどうか、事実は何なのかっていうことを見ていくと、しかないではならないっていうのが事実じゃないってことが、私の場合は今までの 道のりを通して、ね、あの検証してきたんですよね。でも一足飛びに誰しも変わることは難しいと思います。だから今日は皆さんの意識の中にちょっと種を任せてもらえたらいいなって思ってお話ししました。そしてね、私は2年間ひどく落ち込んだんです。こういうことを知っていった時にもう罪悪感に苛まれました。私は一体どんな何をやってきたんだ、今まで無意識のうちに破壊してきてしまった、戦争の種を作ってきてしまったってすごく落ち込んで、なんもうすごく泣いたし怒ったし責めたし、自分のことも人のことも。でもそのことがあってよかったって思ってます。本当に徹底的に落ちるところまで私落ちたんですよね。ごめんなさいって、でごめんなさいって思って大泣きに泣いた後は立ち上がるしかなかったんですよ ね。何ができるって。なので皆さんに同じことをしろとは言いません。だけれどもそれぐらいのことなんだなって思ってます。なのでできることがたくさんあります。私はそうやって2年間落ち込んで、その後連録生活始めて、でこの本を書きました。そんなような形で私以外にもういっぱいそういう体験をしていろんなことを発信している人たちがいるので、皆さんはその知恵をぜひ活用して使ってください。で、ご自分でも今日その痛いって辛いとかどうしようみたいなのがあると思うんだけど、その気持ちからできるだけ逃げないで見つめてみてください。なんか自分の生活を確認して、痛いとこいっぱいあると思うけど、それはそれでいいと思います。ただそのことを知ることから全てが始まるので、痛くてもいつまでもそこにいる必要はなくなっていくと思います、必ず道が見つかる。そして道を見つけてもらうための講座がこのラジオ寺子屋のみんなの講座なので、ぜひそれを一つ一つ力にしていっていただいて、落ち込むと上がるの早いです。
いや本当にね、
はい、
あえて私もちょっとその何々しかないしって思っている方の代弁をしたわけですけども、なんていうのかな、その自分のちっちゃな思い込みでも大きな思い込みでも、みんな本当に私たちの人生は思い込みでできてるようなところもあるわけで、
そうですね、
この思い込みに一個一個あれでもこれ思い込みかもって気づいていく、
はい、
そしてまんまとハマってしまっている思い込みを一個一個ちょっと外していく楽しさっていうのを味わっていただけたら、
ぜひ
何よりだと思いますのでね。思い込みを持っていること自体が悪いわけでは全くなくて、あ、こんな思い込みが自分の中にはあったんだっていうことに気づいて進化していく、そのチャンスを喜び合う、
そうですね、
そういう体験をたくさんこれからね、していけたらいいなと、ご一緒にね、
はい、必ずできます、
はい、残り1分になったんですけれども、
はい、
今日の宿題は、
じゃあさっき言ったんですが、どこどとだじだ、
何ですかその呪文みたいなものは、
はい、どこからここへ、ここからどこへ、誰から自分へ、自分から誰へっていうのを、何かを買おうとした時に、もしくは捨てようとした時に、ちょっと止まって思いを馳せてみてほしいと思います。そしてできれば一つのものでもいいので、それを書き出してみてもらいたいんですね。どことと大事だ、一個ずつ何か製品とかものを取り上げて、ノートにどこからここに来たんだろう、思いを馳せたことを書いてみてください。わからなくてもいいんです。ここだろうか、ここだろうか、このコップの原料は何だろうか、プリントされてるインクはどこから来てるんだろうか、一個一個そのものをじーっと見つめて、何でできてたっけ、どうやって作られたかな、この形はどうやってっていうことで、ここからどこへ、私が捨てた後どこに行くっていうのもできるだけ書き出してほしいんです。 そしてそこにどんな人間が関わっているだろうって思いを馳せて、だ、じ、だ、誰から自分へ、自分から誰へ、ゴミの処理してくれる人、どんな顔、どんな年齢っていうことまで思いを馳せて、イマジネーションでいいので書いてみてください。
これだけね、情報等々が溢れてる世の中なので、うん、
はい、
もういろんな情報が溢れすぎてて、一つのもの、コップ一つを、うん、そういうそこまでじっくり見つめるということっていうのは、
うん、
少ないと、少なくなってしまったんじゃないかなと。
そうですね、
思うんです。でもこの一つのコップの中にどれだけたくさんの歴史とストーリーと、ね、
うん、世界が詰まってるか、
世界が詰まっていて、そしてそれは自分がそれを手放した後にも続いていくストーリーがあるかもしれないという視点を一度でもいいので、
うん、
ちょっと持っていただくことによって、そこから始まることがあるかもしれませんね。
はい、とてもあります。で、本当にそれはイコール自分の力の大きさに気づくことでもあると思います。
何かを選んでいくというね。
そうですね、責任も大きいけど可能性もたくさん持ってるということですね、うん、
はい、大きな宿題を今日もいただいてしまいましたけれども、
はい、
はい、次回もお楽しみということで、
はい、
次回もね、あの続編でお得で楽しく気持ちいいこの省エネ生活が世界平和づくりに直結するわけ、続編をお届けしたいと思っておりますので、
はい、
はい、皆さん宿題を、ね、楽しく
、はい、バラメルシーで、
はい、はい、やっていただけたらと思います。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。